ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam.Gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam GacchamiTatiyampi
Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Panatipata Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Panatipata VelamaniSikkhapadam Samadhiyami.
Adinnadana Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Adinnadana Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Kame Sumichachara VelamaniSikkhapadam Samadhiyami.
Kame Sumichachara Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Musavada Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Musavada VelamaniSikkhapadam Samadhiyami.
Sulamelaya Machapamadattana Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Sulamelaya Machapamadattana Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
はい、はい、どうぞどうぞ、楽にしてください。はい、 まあ、いろいろなちょっとお知らせしてからね、入っていきたいと思います。はい。大丈夫。ちょっと、山下さん、ちょっと言ってください。ちょっとすみません、今ちょっとお客さんが来てるんで。はい、すいません、なんか、あれして。どうぞ、もう座ってください。はい、座ってください。じゃないわ、ちょっと逆です。はい、ですね、今日が5月の25日です。あ、ごめんなさい、4月の25日ですね。それで、いくつか、ね、お知らせしていきます。まずね、セッションなんだけども、あさってですね、27日から始まります、いよいよね。一方案として初めての試みなんだけど、10日間をね、やります。いつも、5日間ずつなんだけど、それでまあ4月と5月を合わせて10日にしました。それで、男性の方がとか女性でもね10日間、挑戦しようっていう人が現れたのでねよかったんですけども、でまあそれ以外の人はちょっとまあもちろんね会社の休みが取れなかったりしますのでまあ部分で参加されます、ね、それで男性の方はもう全部きちきちにいっぱいになっちゃって。もうちょっと宿泊は定員なんですけども、女性の方がですねまだあと1人ぐらいはなんとかなりますので、まあこれ今日の日曜日の夕方に、ポッドキャスト上がると思いますけどもこれ聞いてまだ、来たいという人はすぐね至急に電話してください電話、メールくださいね、でまあ伏木庵さんの、とこをちょっとお借りして、みんな、女性の方に泊まっていただきますのでね、まあ、なんとか、1人ぐらいはもう大丈夫だと思いますので、まあ、10日間は、どうせ無理でしょうけども、まあ、部分でね、3日間とかそういうぐらい、泊まれる人がいたら、すぐに、今晩か明日中に、私のね、一方案、いや、不思議案じゃなくて、一方案、これ、すべて一方案、私の方に、連絡してください。不思議案に連絡されても、ちょっと、藤井さんの方も困っちゃうんでね、私の方に一括して、連絡ください。ね、はい。それで、まあ、宿泊の方はそうなんだけど、昼間ね、来られるのは、もう、予約とか関係ないですから、昼間、例えば、ね、午前中に来て、お昼一緒に食べて、で夜まで ね一緒にやるとか、ね、そういうのはもう大歓迎します。で法話は、日曜日ぐらいしか入れませんけども場合によっては1時からのね午後の1時ぐらいに短い30分ぐらいの短い話は多分少しずつ入れていくしそれから午後の座禅が終わった5時半ぐらいから、インタビューとしてみんなの話を聞いて機会がありますので、まあ、夕方までいてくれたら必ず、いろいろ話をする機会がありますので、ね、ゴールデンウィークせっかくお休みですから、ね、ぜひ昼間参加してください、ね、まあ、ちょっとね気候がねあまりにもちょっと変動が激しくて、まあ、接種に参加しようという人でもちょっと体調崩されていて、まあ、どうにかなんとか間に合いそうだっていうね、電話を昨日いただいたりとかしてます。ですから非常にね、 今、ね、ここ 1,2 週間あの気温の変動が激しいですから、当然体の調子壊している人たくさんいると思いますけどもね、まあ、気をつけて、週間天気予報によると、まあ、だんだん落ち着いてきてゴールデンウィークの間は暖かくなるような見通しですけどもね、ぜひ、してください、ね。はい、それがゴールデンウィークの接心ですね。それでそれが終わって、5月の8日の土曜日にね、池袋の方で新しい地球の会をします。でいつもはね日曜日ですけども、ちょっと私 の家族の理由があって、姪がちょっと結婚式をしたりするんで、今回は土曜日にしますので、土曜日の午後1時から、場所はいつものね勤労福祉会館へいらしてください。それは5月の8日、ゴールデンウィークの、10日間のセッションが終わって1日休んで次の日ですからね。はい、ですね。はい、だからゴールデンウィークの接心 と、新しい地球の会ですね。はい、それ以降はね、5月はもうただ、日曜日と土曜日に座禅を、ね、座禅会を一本で繰り返していくだけですから、ね、ちょっとゴールデンウィークの間はちょっといろいろ盛りだくさんになりますけど、はい、それとこの間皆さんにもずっと庭のことをお尋ね、してたんですけども、この間の月曜日にねようやく長年の、したくてもできなかったやつがようやくできたんで、ね、すっかりきれいになって、あともうちょっとね木そのものは剪定終わってないんだけども、これも本職の人が来てしてくださることになってますんで、でまあ、これからねちょっとこの一般の庭ってもちょっと寂しくてね、花も何にもないので、まあ、紫陽花ぐらいあるんだけど、まあ、これがちょっといろいろみんなで手入れをしてね、お寺らしい庭にしていこうかなと思って枯山水かなんかとかできないけど、はい、まあなんかいろいろアイデアがあったらね言ってください。はい、でそれでまあ、今後も、まあ、この間ほどじゃないけども、少しずつボランティアを募りながら、ね、庭をはじめとして、まあ、一方外の、ね、整備を今年はやっていきたいと思いますね。ちょっとね外の整備はまたこの3年間全然できなかったんで、ようやくそこまで手が回るようになったんでね、していきたいと思います。はい、それと今日は4月の25日で何の日か分かりますかね。まあいろんな意味があるんだけどまあ一つはね、今日の午後の3時から沖縄で大きな大集会がね開かれますけども、まあ、これまあここはちょっと仏教の場だから政治の場じゃないから何も言わないですけども、まあなんていうかな、この戦後の我々がねその問題からやっぱり目を そらしてきた問題があるわけですよ。ああ、もうこのことはもう関係ないやめましょうっていうね。だけど目をそらしてそれでなくなるわけじゃないわけですね、問題がね。で、何でもそうなんだけども、人間関係でもね、問題があるのにそれを目をそらす。で、目をそらすことで、まあ一時的にはなんか問題がないように、当然なんか感じるんだけども、だけどそんなことはありえなくて、当然問題はあってね。でそれが、その目をそらしていた分ある時期が来たらその問題が襲ってくるっていうことがね、もうありとあらゆる分野で起こるわけですよ、ね。でそれで今回のね沖縄の問題もやっぱり我々の戦後の目をそらしてきたことがいよいよもう目をそらすわけにはいかなくなって、だけど私もかなり徹底的に、一応情報全部読んだんだけど、よくもまあここまで混乱するなと思うんですよね、本当にね。一体どこがどう本質なのかが分かんないままにみん
な報道しちゃってるし、いろんなブログ書いちゃってるしね。でもまあその中でも筋を通したことを言ってる人も何人かいて、まあ、それでようやく、いろんなことがはっきりしてきたんじゃないかなと思いますけどもね。はい。まあそれはちょっといいんですけども、それでですね、で今週もね、いろんな人からのメールをいただいて、で、まあ、中には本当にドキッとするようなねメールもいただいているので、で今日の題はそこから取ります。この人がどうも自分の人生の大半は麻薬中毒だったというわけで、なんか大変なことが分かってしまったように思いますってね書いてたんだけど、ここを取ります。自分が、オーナーさん書いてください。自分が麻薬中毒者にしてください。自分が麻薬中毒者だと気づいた後でってしてください。知らなかったでしょ田島さん、知らなかった、自分が麻薬中毒だなんて。はい。いろんなね問題が、あって、はい、ね、そこら辺からねちょっと少しずつ入っていきたいと思います。どうしようかな。それともう一つね、もう一つごめんなさい。プラペレージのことまずそこら辺から言いましょうかね。はい。プランビレッジのシスターチャイさんっていう、これ日本人のシスターですけども、この人もともと、音楽家だったみたいで、あ、でもこのポッドキャスト聞いてるんですよね、彼女もね。だから、うかつなことは言えないなんて言ったら、あれだけど。はい、シスターチャイさんっていうね、日本の方で、ティク・ナット・ハンさんのね、お弟子さんになった人が、今プランビレッジにいらして、でそれで、まあ、これもずっと今年の2月ぐらいからずっと私も行ったり書いたりしてますけども、来年ね、来年の5月ぐらいに、ちょうど今から1年後ぐらいにね、ティク・ナット・ハン氏が、来られる、ことに一応なっていて、で、まあ、今それをどういう形でやろうかということでみんないろいろ努力してるんですけども、まあ、私もちょこっとお手伝いはしてますけども、でそれで、シスターチャイさんとも、そんなんでメールをやり取りしていたら、私が皆さんにお送りしているメールも彼女宛に送っていて、まあ、読んでてくれたり、それでなんかポッドキャストもね聞いてくださってるみたいで、っていうのは、まあ、もちろんプランビレージ全部英語だし、で、まあ、あそこはまあもうフランス語だけど一応インターナショナルの場所だから英語でやってると思いますけどね。で、まあ、時々フランス語でもやるみたいで、っていうのは、まあ、ベトナムはもともとフランスがねあれしてたから、ベトナム人ってみんなフランス語できるんですよ。ベトナム人、昔のインテリのベトナム人はね、っていうか昔 の, フランス植民地時代 の, 学校教育を受けた人たちをですね、まあそんなんで、まあ、もともとね、プランビレッジっていうのも今は非常に有名な仏教センターになってますけども、まあ、昔はベトナムの、ね、難民の人たち を受け入れた場所なんですよ。でね、ベトナム戦争が終わって、で共産主義政権になったからそこでどうしてもいられないっていう人が大量に出国してね、でそういう人たちを宗主国であるフランスが受け入れて、でそれでそういう場所をフランスの西南ですね、西南のボルドーの近くだと思いますけども、 そこに場所を設けて、そこにベトナムからの人を受け入れたっていうね、そういう歴史的な文脈があって、でそれがだんだんと、仏教センター、瞑想センターね、いうふうに変わっていきつつなったわけですね。はい、それでそれで今ではこういうシスターチャイさんみたいな、日本の人もね、そこで、修行されているっていうことですね。でそれでまあ彼女といろいろ来年のことで打ち合わせをしたりしているんだけども、まあ、そのあれで私のポッドキャストなんかも聞いてくださっているみたいで、このね、ブランビレッジで今修行されてる人に私の話を聞かれてもちょっとビビっちゃうんだけども、まあまあティグナタンさんの教えと私が言ってることがそんなにぶつかってないみたいで、まあ良かったと思うんですけども、でそれでね、非常に面白いことねあるのでちょっと紹介したいんだけども、先週ねじゃないか2週間前かウォーキングメディテーションのことをね言いましたけども、まあそれこそティグナタン氏の、テキストをね使いながらね、でそれで彼女によると、最近ハン氏もね、ティグナタハン氏も、ウォーキングメディテーションをまた強調、非常に強調されているみたいで、まあもちろんこの方はウォーキングメディテーションずっともう何十年も強調教えてらっしゃるけども、また最近特にまたそうみたいなようなんですよ。でそれで非常にそこが面白いなと思ったんだけど、まあ、彼女はこう書かれていますね。今までは、僧のね、出家者の私たちもついつい話しながら散歩などもしていたのですが、先月、一時がね、修行なのにいつまでもそんなことをしていたら一生トランスフォームね、本当に変わるってことですね、ができない。だから、ま、歩くときは、ね、トイレに行くときでも何でも 100% 歩いていることに集中しなさい、本当に心を込めて一日中歩いていれば1週間もあれば大きく進歩すると、まあ、藩士がね、ティグナタ藩士が厳しくおっしゃったそうなんですよ。だからなんていうかな、そのここでね、まあ、100% 歩いていることに集中する。で、それも単に、はい、あ、じゃあ、ウォーキングメディテーションの時間ですとか言うんじゃなくてね、もっと一日中ですよ。で、一日中私はいろんな行動をしているわけで、あ、じゃあちょっとトイレ行きましょうとかね、あ、ちょっと台所行きましょうとか、あ、ちょっと駅まで歩きましょうとかね、いろんなことをしているわけで、で、そうやって歩いている、だからもうそれはトイレに行ってるだけだから別にウォーキングメディテーションの時間じゃないわけですよ。そうなんだけども、そのトイレに行く、どうせ、まあ、立場さんも行くわけだしね、三沢さんも行くわけだから。その行く時を利用して、それをウォーキングメディテーションの時間にしていくっていうね。っていうことですね。で、これは、まあ、私もいつも言ってますけども、瞑想、をね、1日のうち何時間ぐらいしたらいいですかってよく聞くけど、まあ、いつも24時間って、ね、答えますけども、そのことの全く同じ意味ですね。だからそのやっぱり藩士はお弟子さんたちを見ててもね、やっぱりなんか、まあ、みんななんかいろんな仏教の概念は掴んでるんだけども、どうもなんか本当の意味でのトランスフォームね、本当の意味で変わるっていうことがまだ起こっていないんじゃないかね。だからそのままじゃいけないから、皆さんもうね、これからは一日中歩くときはどんなときでもそういうふうに歩くのに 100% 集中してくださいってね、そう、言われているわけですね。で、これは本当にすごくて、で私はね、まあ私らも本当今までしょっちゅうティグナタハン氏の本は取り上げて、まあ、私が知っている範囲のことは言いますけども、でも 今現在のプランビレッジでどういうことが行われているか私もちょっと分かんないんで、彼女がこういうふうに知らせてくれて非常にありがたいなって、ね、思ってます。はい、ですね。それでね、今日はだんだんとやっていきたいと思うんだけども、でもう一つね、メールが来ましたね。まあ、それもこれもまた2週間前のこのウォーキメディテーションの私の話に関連してのメールで、あの方法がねかなり分かりやすかったみたいで、ここで以外にもね1本電話を受けて、年配の男性の方なんだけど、なんか非常に何か分かったんで、もう興奮して夕べは眠れませんでしたっていうねっていう電話を興奮気味の年配の男性から受けたんですけどね、なんかそうみたいで、で、まあ、この方もね、今年の2月ぐらいに来た方なんですよ。でその後どうなっちゃったのかなと思ってたんだけど、まあ、ポッドキャストをずっと聞いててくれて、でそれでこのウォーキメディテーションの回が非常に分かって、それで、特に、まあ、こう書いてますね。特にウォーキメディテーション入門は分かりやすかったので感動してメールを送らせてもらいました。で次が ものすごい、あ、ここまで分かったかとね、私も読んでて感動したんだけど、あ、読んでて感動しましたって言われる。こう書いてますね。自分は今まで嫌な心の状態を乗り越える手段として瞑想をしていました。座禅とは努力や葛藤する、ね、葛藤ね、精神葛藤ですよ、ね、葛藤って分かりますね。クズとか不二なんですよ。だからそれこそ一方あそこにあったようなこういうやつですね。植物がこういうふうになっているのと同じような精神状態のことを、まあ、葛藤というわけですね。で座禅とは努力や葛藤することではない、精神葛藤することではないという認識が自分にはなかったと思います。瞑想をするからには誰もが動機があり、その動機を手放さないまま座禅をしているんだと思います。瞑想とは今までの努力するという心の延長線上にはなくて、今まで自分が一度もしたことがない思いの手放しをすることなんだと理解しました。でクリシュナムルティ、ね、が言っていた、努力や葛藤は何も解決しない、これ英語で葛藤って何て言うのかな。クリシュナムルティだったら何だ、エフォート&まあいいや、受動的な全的知覚ってこれなんていう、ホールパーセプション、ピュアパーセプションかかな、まあいいや、まあいいや、パッシブピュアパーセプションなのかな、まあいい、ちょっとまあいいです。受動的な全的知覚が起こるときだけ意識は変わると、まあこれはクリシュナムルティの言葉なんだけど、の意味が分かったと思っています。呼吸に集中すると聞くと、集中という単語には対象以外の、ね、ものを排除するニュアンスが含まれていると感じますが、山下先生の注意する、ね、注意を向けるには呼吸以外を排除するニュアンスがないことが分かりました。でテーラワーダの長老の使う単語は努力すれば何かが得られるというニュアンスを感じていました。逆に大乗仏教では何もしなくてもブッダなんだと言ってしまいます。その両極端ですね、両極端から、その真ん中ね、中道になることが一方案のスタンス なのだと思っていますっていうからね本当、なんですよ。で、まあ、今日もだいたいここら辺をテーマにしていこうと思いますけども、まあ、彼がもう見抜いてるけど もう自分はね、もうここがポイントなんですよ。自分は今まで嫌な心の状態を乗り越える、その手段が瞑想だと彼は思ってたわけね。すごいでしょこれ。とだと思った、そういうふうに思ったってことは、なんていうか、もうその外に立ってるわけね。 で、まあ、ここが私が今まで何百時間ずっと喋ってきたことなんだけど、でそれでようやくねこういうメールが来始めているっていうことは、あのもう、あ、自分はやっぱりなんか自分の嫌な心の状態があって、それを乗り越える手段として瞑想してたんだ、っていうことがはっきり見えたっていうことは、もうその外に立ってるってことじゃないですか、ね、でこの外に立ってない人にはうんともすんとも通じなかったわけですよ、ね、だから ここはね、もうなんでこれがすごいのかっていうと、その嫌な心を乗り越えようとすることが苦しみを生んでいるっていうねことなんですよ。でこれはまあ麻薬中毒なんだけど、まあこれはまあずっと言いますけどね。でだけど嫌な心を乗り越えるのはいかにも当たり前じゃないですかね。嫌な心を乗り越えるために座禅をする、瞑想する、これ世間の人ほとんどがそうじゃないって言うじゃないですかね。だけど皮肉なことに、これはもちろん当然瞑想じゃないし、で皮肉なことにまさにそういう心の在り方が苦しみを生んでしまうっていうね、非常にあの皮肉なことですね。でこのポイントだけを、まあ私も何百時間かけて喋ってきたと思うんだけどもね、そのだから なんていうかその手段としての瞑想として、まあいろんなテクニックがあるし、そういうテクニックっていうのは当然あるんだけども、だけどテクニックはもちろんね、あの、まあ、時々取り上げるし、いくらでも喋れるし、だけど本当はそんなことがポイントではなくて、そのテクニックを手段として使って何とかしてこの今の嫌な心を乗り越えようとしたら、とんでもないことになってしまう、苦しみをもっと作ることになってしまう、あのね。でだからで彼はこう言ってますね、瞑想するからには誰もが動機がある、でその動機っていうのはこの嫌な心の状態を何とかしたいっていう動機ですね。でその時私下心っていう言葉を使ったと思いますけども、動機っていうとね、モチベーションって、あの私も以前動機とかモチベーションってことをよく使ったんだけど、あの多分あのこのウォーキングメディテーションを話した時、下心っていう、ね、言葉を使ったと思いますけども、あの、まあ、動機なんていうそんなモチベーションなんていうような綺麗なもんじゃなくて、やっぱり下心なんですよ、ね、でまさにそういう動機っていうか、その下心を手放さないまま、座禅をみんながしているから、だから座禅も瞑想も何ともすんともうまくいかない。テクニックは勉強で、テクニックは、ね、テクニックはたくさん磨かれるだろうけどもね。それで、瞑想とは今までの努力するっていうのは、要するに瞑想という手段を使って何とか心の状態を変えてやろうっていう努力ですよ、っていうような心の在り方の延長線上にはない。でそれでじゃあどうなのかというと、今まで自分が一度もしたことがない思いの手放しをすることなんだと理解しましたっていうね。だからそれがまあクリシュナムルティ的に言えば、努力や葛藤は何も解決しない。だから努力や葛藤、まあ、それがその瞑想を手段として使うあり方ですね。それがによっては何も解決しないと、これは要するに苦しみは解決しないどころか逆です。苦しみを生んでしまいます、ね、あので、結構ここいら辺なんですよ問題はね。でそれであのこの状態になった時に、皆さんにもう絶対に してほしくないことを私はもう何百時間かけて言ってきたけども、それはどういうことかっていうと、未来を待つってことですね。でここに未来を待つっていうことを入れられたら、もうこれで田島さんアウトなんですよ。なぜかで実際田島さんがこういうふうな瞑想の仕方をしてやっても、当然苦しみがどんどん増えるだけ、おかしいと思うじゃないですか。だけどそこで、あ、おかしい、これ私なんかこもって間違ったことをやってると思うんだったらば、まあ、そこからどうにか行くんだけども、そうじゃなくて、まあ、まあちょっとやってみたけども全然心の問題が解決しなくて、かえってなんか苦しくなっちゃったとなった時でも、あ、これはやっぱりね、今日私初めて瞑想したんだし、いや瞑想してまだ私半年だし、だからちょっとやっぱり時間足りないから、これをまあ3年やればね、5年やればどうにかなるんじゃない、ちょっとミャンマーでも行けばどうにかなるんじゃないってね思ったらもうアウトじゃないですかね。そういうことではないんですよ。そうではなくて、まさに皆さんが自分は、まあ、この人的に言えば、自分は今まで嫌な心の状態を乗り越える手段として、それを乗り越えようという、それを動機として、瞑想してきた。で彼は非常に正直に言ってるんだけども、でまさに、そういう形での瞑想のあり方ねが何も解決しなくて、クリシュナムルティ的に言えば何も解決しない、ね、でそれでその本当の苦しみを乗り越えることもできない、できないどころかさらに苦しみを増してしまうっていうね、いうことですね。で本当にここだけなんですよ、ポイントは。ここのポイントさえ押さえれば、であとはね、まあさっきも言ったけど、瞑想にはいろんな具体的な方法っていうのがあるから、まあその具体的な方法、まあそういうテクニックね、で皆さんがご隠家さんのねリトリート行けば、ご隠家さんからどうやって体の核を見るかをね教わるし、でまあそれはまあテクニックだしね、皆さんがマハチメソッドのリトリート行けばどうやってお腹の膨らみ見るかね教わるしね、だからそれはあくまでも具体的なテクニックであって、でそれをどういう理解とどういう動機とどういう、ね、モチベーションでもってやるかが問題で、その動機モチベーション、ね、そこのポイントを外して、この今自分が嫌な心が状態があるから、これを何とかしてやろうっていうことで一生懸命ご隠家さんのところへ行って、体の感覚見てもね、一生懸命初めそのところへ行って、膨らみ縮み膨らみ縮みってやっても何も起こりません、ね、で ここだけをね、私が何百時間かけて今まで3年間言ってたんだけど、ようやく通じてるじゃないですかようやく通じて通じ始めたんで、いいかなと、ね、思います。で、まあ、今日もね ここについて話します。っていうのはね、まあ、先週はね人間関係、まあ、特にインティメートリレーションシップですね、はっきり言って男女関係ですね、についてちょっとお話ししました。でこれは なぜかっていうと、もうやめにしましょうよって話なんですよやめにしましょうよっていうのは、その現代の最大の宗教はいくつかあって、恋愛っていうのも本当にそのうちの一つじゃないですかね。うん、山下さん、あそこに花子があるからちょっと取ってきてもらえますか。ね、っていうのはそのなんていうかな、ありがとうございます。まあこれは今花子ね、鎌倉案内で、私の友人が編集者で鎌倉案内の一部の記事を書いたんでね、私も買ったんですけどもね、まあもちろんどこが美味しいかとかなんかね、たくさん書いてあって、 花子の最新号に鎌倉案内出てますから、どうぞ、ね、稲村も稲村のこの近くのレストランとかもねたくさん出てますから、まあ買われたらいいかと思いますけど、まあそんなところでまあ別にあのなんていうかな、でこれも花子さんっていうのはね20代30代の女性が読む雑誌じゃないですか、ね、それで、まあ、これも笑っちゃうんだけど、まあ別にこういうの笑っちゃいけないんだけど、はい、恋愛の極意は素直になること、ね、素直になるって大切、前に自分の気持ちをうまく伝えられずに後悔したことがあるんだ、今の彼は昔から知ってるから何でも言えるけど衝突もあるから素直の加減って難しいって、ね、まあいいんだけど結局ね、何が言うかっていうと、やっぱり今恋愛っていうのは最大の宗教なんですよ。でこれは嘘の宗教だから、もうそこにそろそろ目覚めましょうっていうねことを私は言いたいわけね。でなぜかって言ったらば、でね、それで、その先週の話したことを聞いてくれた、まあ、大阪のある方がね書いてくれたんだけど、まあこの人もとりわけ恋愛や人間関係に散々悩んだ10代20代の私にぜひ聞かせてやりたかったです、っていうことでね、まあ、この人も普通に会社員されて、まあ、普通の本当に家庭を持たれて普通の、まあ、そういう生き方をしてきた方なんだけども、そのでこの方がね非常に正直に反省されてるんだけど、私が自分自身のリアルな現実から目をそらすためのドラッグに過ぎなかったのではないか。でこの場合のドラッグでもちろん覚醒剤とかヘロインとかそんなこと言ってるんじゃなくてね、まあ、普通の世間的な生き方をすること自体ですね、どうもそしてどうも自分の人生の大半は麻薬中毒だったというわけで、何か大変なことにが分かってしまったように思います、という、まあ、ちょっとこの人はちょ、今回はまあなんか分かっただけで、これが何が分かったかはね書いてないんだけども、というかまだ、ようやく出発点に立ったっていう、ね、感じだと思うんですけども、でねこれどういうことかっていうと、ちょっとじゃあだんだんと少しずつまとめていきますけども、そのまあ、先週もねお話ししましたけども、まあ、とにかく我々は、苦しみを抱えているわけですよ、ね、でそしてその、苦しみがあって、でその苦しみから誰もが目をそらしていて、で、まあ、もちろん誰もが苦しいから何とかしてその苦しみを解決しようとしている、それが我々人間のすべての行動の動機になっているわけですよ。だけど我々も致命的な失敗をしてしまって、でどういう失敗をしたかというと、その苦しみの解決の仕方を間違えてしまったっていうね、そこに尽きるんですよ、ね、苦しみの解決の仕方を間違えてしまった。そして我々は、ね、三橋さんは、ね、山下さんは、ね、苦しみを解決しようと必死になって、でもやってきたことはやっぱり苦しみを逆に増やすことをねをずっと我々はやってきてしまった。そこに尽きるのね。でそしてその、やってきたことが、でそれこそ、まあ、文字通りのドラッグね、なんか本当に法に触れるようなドラッグを使うっていうのはいかにも分かりやすいやり方とか、なんかある中になるとかね、いうようなって、まあ、分かりやすいんですよ。だけどそうではなくてね、まあ、そんだったら非常にはっきりしてるから、ね、イリーガルなドラッグを使ったらもう警察に捕まるだけだし、ね、それが芸能人だったらば派手にね、ワイドショーで叩かれるだけだし、まあ、それはもうはっきりいいんだけども、そんな イリガルのドラッグを使うというようなレベルではないところでね、で世間的に見たらこんなの当たり前だしっていうのはもう世間のほとんどの人がやってることだから、ね、だけども そういう世間から全然非難されないこともまたやっぱり間違った種類の苦しみの解決の仕方で、だからこれは間違っているから全然苦しみなんか解決がつかなくて、だけど問題はその前も言ったけどね、イリガルドラッグを使うっていうのはある意味救いがあるわけですよ。なぜかって言ったらば、これもはっきり間違ってるってね、はっきりするわけで、だからそのノリピーも捕まった時なんか救われたような顔してたじゃないですか、あの人もね。でなぜかって言ったらば、あの彼女だってもうやめたかったはずなんですよ。だけどどうしてもやめられなくて、だけどもあのその果てに捕まっちゃったらもう強制的にやめさせられたからね。でまあじゃないですか。だけどだからまあある意味イリガルドラッグを使ってもう捕まっちゃったりね、あのするのはある意味救いがあるわけね。そこでも本当にこれはもう間違ってるってはっきりした上で、ストップが効くから。だけどもう最悪なのは別に世間からは非難されないね、だからそれによってあの警察に捕まるとか刑事告訴されるとか、ね、そういうことは一切ない。どころかあの普通に世間の人は誰もがやってることで、だけどもそうなんだけども実はそれが、苦しみをさらに増していく、方向にしかならないっていうね。だから誰も捕まえてくれないし誰もあの刑事告訴してくれないからいつまでも続いていってしまうっていうね。でさらに最悪なのはその、まあ、先週散々やったけどもね、あのさらに最悪なのはあの例えば、ね、そういう人間関係インティメートリレーションシップでうまくいかない、ね、時はどうなるか。もちろん非常に単純な話、ああ もちろん今までのパートナー悪かったから、ね、あのまたどっかに、ね、素敵な王子様や王女様がいるってねと思い描いてその人を何とか探し出して何とか幸せになるっていうね、というまあ愛も変わらずのストーリーを続けるだけじゃないですか、ね、でそれで結局同じ物語が繰り返されてさらに苦しみがあの膨らんでいってしまうっていうねっていうことなんですよ、ね、いいですか。だから、だから今ね3段階あるわけね。で一番最悪なのはもちろん完全に法に触れるようなことをしてしまって、でそれで捕まってしまう。だけどもこれにはある意味救いがあってっていうのは強制的にやめさせられるからね。でこの真ん中はちょっと救いがないんだけどね。これは別に法律違反じゃないから、あのだけどもやってることは自分の苦しみを増やしていくだけだからどうしようもなく苦しくなって、だけども自分がやってることそのものが間違ってるとは気づかないで、やっぱりこの自分がやってることそのものは愛も変わらず信じていて、だけどだからやっていけば、ね、誰かに出会っていい、ね、なるんじゃないかっていうふうなまだ夢を抱いてやっていて、だからまだズルズルズルズルやってしまうね。だけどもさらにその上に最悪なことがあるんですよこれ何かっていうと瞑想ですね。はい、お待ちどうさまでした。はい、瞑想がもう最悪な結果をもたらすこともあります。あの、もし瞑想っていうものを根本的に誤解していたら。ね、で、それで、これはなぜかって言ったらね、瞑想っていうのは、その単にイリーガルのドラッグを使うとか、単にね、人間関係をあれするとか、っていうレベルの話ではなくて、瞑想っていうのが素晴らしいことってことになってるじゃないですか、ね、その上で瞑想っていうのは苦しみを解決するってことになっちゃってるんですよ、ね、だからそういうことイリーガルなドラッグを使うのと全く正反対なのね。イリーガルなドラッグを使うっていうのは世間から批判されるし、それこそ逮捕されちゃうし捕まっちゃうし、ね、とんでもないことなんですよ。でそれに対して瞑想っていうのはその逆で、素晴らしいことだし、ね、それで苦しみを解決することができるっていうことになってることだし、ね、だから素晴らしいってことになってるんですよ。 だけどもしねその時にこのメールの方が言ってたように、自分のなんか嫌な心の状態をなんとかしたいと思って瞑想する、でそうやと思って瞑想テクニックを使う、そういう動機を持ちながらご隠家さんのところへ行って体の感覚を見る、そういう心の動機を持ちながら、マハシメソッドのところへ行って膨らみ縮みを見る、パオメソッドのところへ行って呼吸の数拍を見る、ね、あるいは、僧侶種のお寺へ行って士官多座をする、ね、っていうことをやったらば、一見なんか正しいことをやっている、素晴らしいことをやっている、苦しみの解決を、のためのことをやっていると思っちゃうわけじゃないですか。だけども実際その人がやっているのは苦しみをさらに増やすことをやっているわけで、だからそこでその表面的にはなんか素晴らしいことを、苦しみの解決を、苦しみを解決しようとしていることのように見えながら、実質のところでは、苦しみをさらに深めていくことだから、これ最悪じゃないですか。最悪でしょ。もう本当最悪なんですよ、ね、だから私はこの3年間何百時間を費やして喋ってきたことはの唯一の目的は、この最悪なことはもうやめましょうってことなんですよ、ね、っていうことですね。じゃあね、じゃあなんでそういうふうに、どうしてこれが最悪なのか、じゃあ我々一体どうしたらいいのっていうね、っていうところをね、今日はお話ししていきたいと思いますね。いいですね。麻薬中毒ってそういう意味ですよ。だからこの麻薬っていうのが、まあ3通りの、3段階ありますね。でも、まあ、だから一番下から行くと本当に文字通りの麻薬ですよね。ドラッグですよね。で、これはある意味非常にわかりやすい。ね。ね。で、二番目の麻薬っていうのは、これはもう普通の、人間関係ですよ。ね。で、これは、インティメイトリレーションシップですね。で、これは、ちょっと当然わかりにくくなります。最初の文字通りのドラッグと比べて。ね。だけど、まあ、この方が、ね、このメールの主が、気づかれたように、それもまたやっぱり麻薬中毒だったんだ、ね。自分の苦しみから目をそらすためのものだったんだ。ね。ってことですね。で、さらに、最悪の麻薬があって、これは瞑想です。というか、まあ、もちろん瞑想すべてがじゃないですよ。ね、当然。だから、瞑想に対する誤解があるままで瞑想した場合の瞑想のことですね。これも本当最悪です。で、だから当然麻薬中毒になっちゃって、もう本当にそこから抜けられなくなってしまう。で、それで本当に何も解決つかないままで一生終わってしまう。ね。だから、この3種類の3段階の麻薬中毒すべてやめましょうって話ですね。すべてやめましょうっていうね、話ですね。で、だからこの3段階はもちろん当然ね、単に本当にヘロインを使うのと単に恋愛するのとちょっと違うわけですよ。ね、恋愛したら誰も警察捕まらないわけですよ。ね、で、ましてや瞑想するね、どっかのリトリート参加して、ね、瞑想する、これはもう素晴らしいことであって誰からも、ね、ないわけですよ、ね、だからリトリートに参加する、恋愛をする、ヘロインを使う、なんか全然違うみたいだけども、本質の本質の本質のとこ行けば結局同じになる。これなぜかって言ったらば、それは嫌だ、今の心の状態に対して嫌だ、ここからなんとか逃れたいっていうことが根本的には動機だから。だからこの部分で同じなんですよ。田島さんがなんか今嫌で、この嫌なとこからどうやって逃れるかっていうので、まあ主に3段階があって、本当にイリーガルなドラッグを使っちゃうか、ね、恋愛にしちゃうか、あるいは 瞑想するかっていうね、なんかかなり違うけども、だけど同じなんです結局のところは、ね、だから同じ、これが全て同じなんだって全て見破った上で、こういう麻薬中毒を一切やめる、ね、やめて初めて我々は本当の意味の瞑想がわかるし、で本当の意味の、人間関係がわかる、ね、あの私も書いたけど、今の人間関係って苦しみしか生んでないじゃないですか、ね、だけどそうである必要がないし、だからそのなんていうかな、もう人間関係、人間とは関係持つ必要がないなんて、そんなバカなこと言ってるわけでも当然ないしね。だからもう苦しみしか生まない人間関係ではない、全く新しい人間関係を作る、ね、でそしてまあもちろんそのドラッグはね、あのもう私がご存知のようにリーガルもイリーガルのドラッグ全て私は反対するっていうね、これはもうずっと去年ぐらいから言い続けてることですけども、ね、だからこういう3つの3段階にわたる麻薬中毒を全て乗り越えていく、ね、っていうことです、今日やろうとするのは、ね、でそれでどこが一体ポイントになるのかっていうね、そこら辺を、いきましょうね、はい、ね、あの ね、いいですね、まあこれはあのだからまあ今世間の最大の宗教は恋愛とか愛とか言ってるけども、 それは単にね、あのエゴの脅迫的な執着に過ぎないっていう方なことを、まあ、エクアさん見破ってるけども、本当その通りで、あのだからその結果として、あの本当に誰もが不幸になっていってしまう、ね、だからもう我々は、そういうものから目覚めて本当の苦しみを、解決していかなきゃいけないっていうね、っていうことですね。でこれもあの、まあ、これ先週やったことだけど、あの、まあ、この間テキストでちゃんと送ったんですけども、これもすごいでしょ、ちょっとだけやるとね、あの If your love has an opposite, then it is not love, but a strong ego needfor more complete and deeper sense of self, a need that the other person temporarily meets. It is the ego's substitute for salvation, and for a short time it almost does feel like salvation.、ね、あのだから、結局あなたたち愛とかなんとか言ってるけども、その本当にあなたが愛しているはずだったらば、なんで次の瞬間あんなひどいこと言うわけってなるわけじゃないですか。だから本当に誰かを愛していたならば、その次の瞬間にいきなりその人にを、ね、対してひどいことを言うってことはありえない。で、もしそんな、そういう状態だったらば、それは愛なんていうもんではなくて、単なるあのアディクティブクリンキングね、脅迫的な執着とかエゴアタッチメントね、エゴによる、執着に過ぎないっていうことですね。でなぜならば、あの本当の愛ってものには憎しみっていうその反対のものは持たないからですね。だからあくまでもあの恋愛関係なんかではなくて、ラブヘイトリレーションシップでね、愛憎ですね、愛と憎しみのねの関係であるに過ぎない、だからこれがもうリアリティだし、であるんだったらばもう我々はあのこういうものに対する幻想は一切捨てるべき時がもう来てると思いますね。でそれで、じゃそのもっと本質は何かって言ったらば、じゃなぜそんな風に我々のエゴが求めてしまうのかっていうと、そのエゴそのものがね、more complete, deeper sense of self、ね、エゴがもっとそのエゴ、自分のエゴがそのエゴのもっと深いあのしっかりした感じをね、あの感じ取りたくて、でそれをあの自分の相手ね、パートナーからパートナーに求めて、でパートナーがその感覚をね、一時的に 与えてくれて、でその時エゴはどう感じるかというと、サブスティチュート・フォー・サルベーションですね。サブスティチュートというのはその代わりになるものですね。でここでサルベーションって言葉を使っているけど、サルベーションというのはなんかこれは重たい言葉でしょ、救済されるってことでしょ。だからそのエゴっていうのはものすごく不安なもので、常になんかあれなんですよ。だからそのエゴもやっぱりなんか救済されたいわけね。でその救済されたい、だけどエゴの本当の意味の救済というのはエゴなくなるんだけどそうじゃなくて、エゴがエゴのままでなんか救済されたいと思って、で偽の救済を求めてしまって、その偽の救済がなんか一時的にパートナーから得られるような感じがするわけですよ、ね、だけどもそれはやっぱり偽であるから、For a short time it almost does feels like a salvation、ね、あの確かになんか救われたような思いがするわけですよ。だけどもいかんせんそれはあくまでもショートタイム、短期間であって、ね、だけど当然もうこれはどんな人が分かっているように、なんかあのパートナーによって救われたような気がしてたら全然違うような行動をして、ね、満たされないわけですよ。だから満たされないから、これもずっとあったけどね、なんか一旦一時的に満たされた後でなんかひどい目に遭うと、もっとなんかひどいわけですよ、ね、その場一人で寂しかったらもう寂しいのに慣れちゃったらいいけども、一時的にいい思いをするから、そのいい思いがガクンと下がった時にもっと余計ひどくなるっていうね。でだからそう状態になって鬱になったら当然もっとひどいじゃないですか。いつもなんか気がずっと沈んでるよりかねというようなことですね。でその時に結局そのでそこで私らはもう致命的な勘違いをして、やっぱり相手が、ね、自分のパートナーが自分の苦しみの原因になっていると全く勘違いするんだけども、そうではなくて、その自分の苦しみはもともと自分がのものにの中にあって、それがただ単に一時的になんか封をされていて見えなくなっていて、ね、それでなんかサルベーション、ね、救済されたような気になってたんだけども、当然そんなのは偽物の救済だから、すぐにダメになってまたこの覆いが取れて自分の苦しみがまた湧き起こってきてしまうっていうね、っていうことですね。はい。でそういう状態なわけですよ、ね、でそれを一体どういうふうに乗り越えていったらいいのか。で非常にこれはねもう笑っちゃうぐらい簡単なことなんですよ。でこれはほんのちょっと理解があればもう大丈夫なことね。ってことは僕何回も何回も言ってきたけども、このねこの一方庵の部屋の中で何をどうしようがもうどうにもならないね。だけどもこっから一歩出たところに本当の救いがある。だけどもこの一方庵のこの部屋の中で何とかしようとしている限りは一方庵の部屋の外っていう考えが浮かばないんですよ、どうしても。だからこの部屋の中で何とかしようと思って、ね、この何とかしようと思う、ものに、まあ、3段階があってね、今言ったようにね、でこの全ての3段階のもの全てやっても結局どうもダメだっていうね。イリーガルなドラッグを使ってもダメだし、恋愛してもダメだし、瞑想してもダメだしってねなんかでなぜかって言ったら結局なんか全然それ3つのものは違うように見えても結局最後のモチベーションが同じだからっていうねことになります。でこれ一体どういうことなのっていうと、今日ちょっと久しぶりにティク・ナット・ハンさんのことで、ね、やって、これティク・ナット・ハンの法要ですね、154ページですね、 これは、ね、どういうことかというと、私たちは自分の人生なのに自分の人生を満喫できていない場合がたびたびあります。でそうする代わりに私たちは思考の回転木馬に自分の身を任せ、完全に気力が尽きてしまいます。私たちの頭の中の機械はつむじ風のように素早く回っているのです。あなたは頭の中の機械を止めることはできません。ですね、わーって頭の中がくるくるくるくるくるくるくるくる回転しちゃって、どうにもならない。ね、これがまあ我々の普通のあり方じゃないですか。ね、これはいいですね。じゃこれどうしたらいいのか。こうやってこう言ってますね。一歩一歩に心を集中させ、一息一息に心を集中させてください。そうすれば思考の回転木馬は止まることでしょう。これイエス&ノーなんですよ。これね、止まらない場合もあります。これはまあ後で言います。ね。最近の人々は歩くより走ることに慣れています。習慣は私たちを絶え間なく駆り立てるエネルギーを持っています。習慣のエネルギーは人類が始まって以来存在するのです。心を集中する修行は悪い習慣のエネルギーを悟り、止めることができます。考える代わりに存在を味わってください。あなたはいつどこででも考えを止める修行をすることができます。皿洗いをするとき、歯磨きをするとき、自動車を運転するとき、お茶を飲むとき、少しの間考えるのをやめてください。で、私たちは実在人生、そして人生のあらゆる奇跡に出会うことができます。それに出会うのに思考は必要ではありません。必要でないところは邪魔なんだけども。はい、あのね、まあ、ここでも大体ほとんどのこと出てきてますけども、いいですね。まあ、これはまあご存知のように、皆さんどうしようもなく我々は惨めなわけですよ。で、なぜ惨めなのかって言ったらば、もう次から次へといろんなことが頭に浮かぶじゃないですか。ね、で、それがもう、どうにもストップが効かないわけですよ。ね、で例えば、もうこれもずっと言ってきたけども、ね、心配だろうが怒りだろうが、ね、その心配っていう非常に強い思考ですね、の渦の中に巻き込まれちゃった、ね、巻き込まれちゃったらば、もう止められなくて、でそこからは次から次へと、ね、心配っていうものが、心配ストーリーがね、次から次へと出てきてしまって、ああこうなったらどうしよう、ああなったらどうしよう、ああなったらどうしよう、ね、ああなったらどうしようってね、止まらないわけですよ。ね、でそれがまあ怒りだろうか、あるいは不安だろうか、ね。で、これはもう、その、なんていうかな、その、よく、その、何もできない人っているんですよ。ね、この間も4時間遅れてきてたけど、まあ、いいんだけど、まあ、よく聞いていると、なんていうのかな、我々が何かをするというときは、やっぱ何かを捨ててるからできるわけじゃないですか。ね、で我々が例えば何かをしようとしたときに、まあ、ありとあらゆる考えが浮かぶわけですよ。ね、あなたらどうしよう、あなたらどうしようとかね、こうしてこうしてこうしてこうしてこうしてこうして。で、そういう思考の渦の中に巻き込まれたら、すべてのものがなんとなくそう見えるじゃないですか。ね。で、それで、その思考の渦の中に巻き込まれたら、どういう結論になってくるかっていうと、何にもできなくっていう結論になるんですよ。わかります？そこら辺。 これ本当にそうなんですよ。で、その今ね、本当にもう何もできない人が多いじゃないですか。ね。で、これは、なんていうのかな、その、みんなね、なんかまあ自分一人ポツンと、なんか家から出れない状態になってると思うかもしれない。ね、一人ポツンポツンと。だけど、これ、人類全体から見れば、私はこれもまた、我々が次の段階へ行かなきゃいけない一つのね、どうしてもくぐらなきゃいけない関門であって、で我々なんていうかな、普通のね、社会生活を送っている人っていうのは、やっぱり忙しいし、どんどんどんどん物事を処理していかなきゃいけないから、その考えにふけている暇なんてはないわけですよ。ね。だから、ある意味健康的な生活を送れるわけね。ね。で、例えば、なんていうかな、こうなったらこうなったらどうしますかってね、それ心配した人は本当にキリがないわけですよ。だけどもそんな心配してる暇なくてもどんどんどんどんね、決断していかなきゃいけないから、まあそういう心配を手放して、決断していって、それによって精神の健康っていうのは保てているわけじゃないですか、ね、で多分この間浅田真央ちゃんのインタビューちょっと見たんだけど、で私らから見ればね、あ、真央ちゃん、この間のバンクーバーのね、あ、真央ちゃん大変だろうな、あれだけプレッシャーかかって、あ、それで、まあ、金メダル取れなんかどうしようとかいろいろ悩んでるんだろうなとかね、あるいは金メダル取れなかった時も本当に悩んだんだろうなってね、思うじゃないですか。日本、真央ちゃんの代わりに日本人がみんな心配してたわけですよ。だけど、じゃあ本人はどうなのかっていうと、私はあの子は明らかだと思いますよ。というか、本人はとにかくもう本当に体をどんどん動かしてやっていかなきゃいけないから、心配してる暇なんかないわけですよ。でもちろん多少ね、心配するだろうし、ね、キムヨナさんがあれだけ高得点取っちゃったからもうどうしようとかとかね、それは考えるかもしれないけども、我々ほどは考えてないというか、考える暇がなんかあるわけないんですよ。で、彼女はもう本当にもうリアリティのど真ん中で、本当にとにかく、氷の上でどんどんやんなきゃいけないわけだから、もうそんな下手なことを考える余裕なんかなくてね。これ別に来たの？
完成です。
なくて、だから彼女はもう本当に集中して、もう雑音一切聞かないで一気にただ本当に演技しただけで。実際まあそれで銀メダルしか取れなくて、ね、みんな、我々みんな知ってるようにインタビューで何も答えられなくて泣いちゃったけど、だから翌朝はもう明らかでショッピングに行ってたって言ってたけど、私本当そんなもんだと思いますよ。その何が言いたいかというと、本当にその実際にやってる人たちは、もうそんな余計な心配なんか考えてる暇なんかあるわけなくて、で、どんどんどんどんリアリティっていうのは進んでいくから、それで、心の健康っていうのは保たれていて。だってスポーツ選手なんか本当にこれで打たれたらどうしようとかね、これで打てなかったらどうしようなんて考えたらたまったもんじゃないけども、それでもみんな平気でやってるのは、そんなこと考えて暇なくて、とにかく今一生懸命体を動かしてるから、だから心の健康って保たれるわけじゃないですか。だけどももしそのことが止まって、とにかくただ純粋に頭の中だけで心配して心配して心配して心配して心配して心配して心配したら何一つできなくなる。で、本当に何一つできなかった人が今大量に出て、で、その人たちが家の中から出れない状態になってる。っていうのは、それはまあ一人一人の A さん、B さん、C さんの問題かもしれないけども、そうではなくてね、やっぱり我々の人間の意識っていうものが、もう本当に、自滅的に働いている。で、それ考えれば考えるほど、どんどんどんどん、田島さんの中の心配が膨らんでいっちゃって、心配っていうのは、そう心配するからこういう手を打ってこういう手を打って、それでね、心配でもともと心を配ることじゃないですか。だから心を配ること自体が間違いであるわけがないわけですよ。で、心を配るからこそね、今日のおかずもきちんと夕飯できるわけだし、今日心を配るからこそね、仕事もできるわけだし、だけども 単に心を配るんではなくて心配となってしまったらね、アングザイティとなってしまったら、今度はもう自分を自分自身でエネルギーを使ってしまって、でそういう心配モードに入っちゃったらば、もうありとあらゆる、あこうなったらどうしよう、あこうなったらどうしよう、あこうなったらどうしよう、あこうなったらどうしようっていうネガティブなストーリーを100万通りシナリオをこしらえてね、でそれによってもう全く身動きが取れなくなってしまう。つまり今度は心配っていうのが自分ナイフとなって自分をブスブス突き刺してしまうね、っていうことですね。でだから我々はここにナイフを抱えて生きていて、それが今までだったらばね、そんな心配してる暇なんか人間ってなかったから、まあ適当に心配して心を配ってうまくいってたのが、今度は純粋に心配し始めちゃって全く身動きが取れなくなってしまった人間が今ものすごく大量にいるっていうことは、もうってことはどういうことかというと、もう我々はそういう意識のあり方にはもう1秒たりともね保っていることはできなくて、もうとにかく次の段階へ行かなきゃいけないっていうね、そういうことだと私は思いますね。でそして、その時にね、それが私たちの頭の中の機械は爪地風のように素早く回ってるね、もうわーって回っちゃって、これがもう止まんない、心配が止まんない、怒りが止まんない、恨みが止まんないね、っていうことですね。じゃあそれでどうしたらいいのっていうところで、一歩一歩に心を集中させ、一息一息に心を集中させてください。ちょっとこれについてまた後で言いますね。でそれで、じゃあなぜ我々はそういう心配が止まんないのかっていうと、簡単なことでずっと心配してきたからなんですよ。でずっと心配してきてしまって、それがもう習慣となってしまって、で習慣となっているから、もう癖になってるわけね。でだからもう皆さん分かると思うけどもね、何かあることに対して心配するでしょ。でそれは多分1週間前に全く同じ心配したはずなんですよ、ね、1ヶ月前に全く同じ心配したはずなんですよ。で1ヶ月前に心配した時に、まあこうなったらどうしよう、こうなったらどうしようっていう一つの心配ストーリーをこしらえたはずなんですよ、ね、でそして今全く同じ問題について心配した時に、その1ヶ月前の心配ストーリーが全く同じように今蘇ってるはずです、ね、だからそれは1ヶ月前に心配した時のエネルギーがそのまま残っていて、でそれが今もう1回蘇って心配せざる、もう心配せずにはいられないくなってしまっている。だからよく性格って言うけども、キャラクターって言うけども、そうではなくて、キャラクターというのは何かと言ったらば、なぜその人は怒りっぽいんですか。それはずっと怒ってきたからなんですよね。それは何、怒りやすい性格だからその日怒りっぽいんじゃないんですよ。そうではなくて、その人は怒りっていう習慣をずっと積み重ねてきたから、今ほんのちょっとスイッチ入れるだけでね、その今までの習慣のもう怒りのね、エネルギーっていう、怒りのストーリーっていうものがすぐ始まってしまう、ね、でそのすぐ始まってしまったらば、もうそれは、その人の中でももう止めようがない、ね、なんかね、今人間が怒った時にどういう状態になるかを学ぶのは YouTube 以上にいいものはなくてね。まあ、今 YouTube にとんでもないビデオたくさん出てるじゃないですか。あんまり言うと差し障りがあるから言わないけどね、まあ、最近刑事告訴を受けたグループがあってね、まあすごいなと思いますけどね。はい、それでね、 ここでまあこう言われてますね。心を集中する修行は悪い習慣のエネルギーを悟り、止めることができます。まあ、これちょっとね微妙だから後でもう一回説明しますね。でここでこう言われてますね。考える代わりに存在を味わってくださいって言われても困るんだよね。困ると思う、ね、田島さん困らないあのこれは困る、困ります。困りますというのはどういうことかというと、今日はだから そこの説明ができたらいいなと思ってんだけどね。でそれであなたはいつどこででも考えをやめる修行をすることができます。まあ、修行をすることができるし、しなきゃいけないってことですね。だから、まあ、あのさっきシスターチャイからさんからのメールで紹介したように、最近どうもティクナタハンさんがね、あのプランビレッジにいる人たちですね、お坊さんや在家の人たちに、あの一日中ね、どこを一日中、まあ、当然ながらいろいろ歩いてるわけで、トイレに向かって歩くね、食堂に向かって歩くね、まあ、もう一日歩いてるわけで、その一日中歩いているその歩きをすべて、あのウォーキングメディテーションにしてください。ね、だから歩くのはもう当然ね、もちろんトイレに向かって歩いているわけで、まあね、もちろんトイレに向かって歩いていかなきゃいけないんだけども、だけどもあの今一歩一歩はただ歩くことに 100% 集中する。まあ、普段だったらばトイレトイレトイレって思うか、あの、まあ、友達とねペチャペチャおしゃべりしながら、まあ、自分が歩いていることにも気づかずに歩いているか、ね、そうだったのが今はとにかく歩くのに集中して、それなぜかって言ったらば、それはもちろんこの考えるのを止めるためですね。でそういうことを、お皿を洗っているとき、ね、あるいは歯を磨いているとき、あるいは自動車を運転するとき、あるいはお茶を飲むとき、ね、少しの間、考えるのをやめてください。どうやってやめるか。お皿を洗うときはただお皿を洗うためにお皿を洗う、歯を磨くときは歯を磨くために歯を磨く。どういうことかというと、ああ、さっさと歯磨いてた、まあ、なんかしましょうってね。さっさとお皿洗ってお茶、あ、コーヒー飲みましょうとか、そういうことではない。ね、自動車を運転するときも、ああ、とにかくどっかに早くあの到着しなきゃってね。で、到着することだけを思っている。で、お茶を飲むときは、今度は、ね、お皿洗ってるときは、さっさとお皿洗ってコーヒー飲もうと思ってたんだけど、コーヒーの飲み始めたら、さっさとコーヒー飲み終えて、またなんか別のことしようってね。っていう、やる。だから何をやろうが我々はそれに満足できなくて、いつも次のこと次のこと次のことを考えている、ね、っていうことを全部やめて、お皿洗うときはただお皿洗う、ね、歯を磨いているときはただ歯を磨いている、ね、自動車を運転するときはただ自動車を運転している、お茶を飲んでいるときはただお茶を飲んでいるっていうことをするということですね。でそしてその結論として、私たちは実在とこれ何だろうね、リアリティだと思うんだけど、とか人生、そして人生のあらゆる奇跡に出会うことができます。それに出会うのに思考ね、thinking は必要ではありませんっていうよりかは、必要でないところが邪魔になるってことですね。なぜかって言ったら、思考のパターンに入ってしまったら、どうせ我々は思考のパターンの中に入っちゃってもう止まんなくなってしまうからですね。はい、こうなんだけど、で、まあ、だからこういう泥沼から出るために、あの歩く時だから一歩一歩に集中するとかね、あるいはここ、呼吸だったら吸って吐いて吸って吐いてに集中するとかね、まあ、こう言われるんですよ。まあ、ここまではいいじゃないですか、ね、だけどこれって結局一体どういうことなのよっていうのが分かんないと、その今日ね、あの麻薬中毒には3段階があって、あの最悪の麻薬中毒ね、それこそ法律違反の持ち通りのヘロインとかね、なんとかに、中毒するっていうのから、あるいは一般世間ではまあ認められてるんだけども、それもまた麻薬中毒に過ぎないっていうものから、ね、 でそれで3段階目として、下手すれば瞑想するってことも麻薬中毒になりかねないということを言いましたけども、だから私はもちろん誤解し、まあ今日いる人で誤解する人ないと思うけど、私は何ももちろん瞑想が麻薬中毒なんて言ってるわけじゃないですよ。その我々が瞑想を本当の意味で理解しなかったらば、瞑想も麻薬中毒になりうるって言ってるんですよ。いいですね。そう誤解しないでくださいよ。で、だから、ウォーキングメディテーションをしようが、で、まあ、ティクナ・ティクナ・タンさんここで進めてるのは、ウォーキングメディテーションすることと、呼吸瞑想すること、この2つなんだけども、ね。だけど、そのウォーキングメディテーションと呼吸瞑想しなさいって、まあ、今、ティクナさん言われてんだけども、その呼吸、ウォーキングメディテーションのその本質の部分ね、呼吸瞑想の本質の部分が分かんない限り、そういう瞑想もまた、麻薬中毒になってしまうっていう話なんですよ。で、その麻薬中毒になるかならないかっていうのは、その、まあ、今瞑想の本質の部分って言いましたけども、それは要するに、その動機とかなんかそういう部分であって、テクニックのものじゃないんですよ。つまりね、まあ、もちろん瞑想にはテクニックっていう面が当然あって、どうやって呼吸を見るかとか、どうやってウォーキングね、歩く瞑想するかっていうので、テクニックっていう面も当然あるんだけども、だけどもそういうことは全然大した問題ではなくて、そうではなくて、そのなぜあなたは瞑想するのっていう、その動機の部分のところに、本当の瞑想になるか、単なる麻薬中毒としての瞑想になるか の分かれ目があるっていう、そういう話なんですよ。いいですか。だから、まあね、さっきのところでは確かに、ウォーキングメディテーションしなさい、呼吸瞑想しなさい、ね、それによってあなたは、ね、思いの世界を離れられますよって、まあティクナさんおっしゃるんだけども、やっぱり我々はそこからもう一歩進めてね、じゃあ歩くウォーキングメディテーションの本質って一体何なの、呼吸瞑想の本質って一体何なのっていうね、そこをちょっと言いたいと思いますね。それで、まあ、また、ここがね、本質的なことをね、エッカーさん言ってます。ね、これ93ページだけども、When you know you are not at peace, your knowing creates a still space that surrounds your known peace in a loving and tender embrace, and then transmutes your known peace into peace. As far as inner transformation is concerned,There is nothing you can do about it. You cannot transform yourself, and you certainly cannot transform your partner or anybody else. All you can do is create a space for transformation to happen, for grace and love to enter. ってことはね、どういうことかっていうと、その、まあ、ここでも気づいているっていうことを散々言ってきたし、まあ当たり前で気づくっていうのはサティだからね、これもう瞑想の一番の急所だったわけですよ、ね、だけどその今までのそのいわゆるの気づきの瞑想とかヴィパッサナ瞑想とかなんかうんともすんともなんかやっぱりピンとこなかったことの原因っていうかは、まあ、大体今日私が今ずっと話してきたあたりにあって、で、まあまあ、この間も言いましたけど、その、ね、まあ、要するに今何とも嫌な状態があるわけですよ、ね、怒りが湧いてきちゃって、ね、あるいは心配で、あるいはなんか過去の嫌なことを思い出しちゃって、ね、腹が立ってきて、ね、があって、でそういうあるいはもう今日の天気惨めでどうしようもなく惨めで、ね、そういうものがあって、 でその時に、なんかその彼でこの人でもないけどね、この彼が実際に言われたように、自分は今まで嫌な心の状態を乗り越えるために瞑想をする、乗り越える手段として瞑想をしていましたって非常に正直に言って、これすごいことなんですよ。でこれはもっと言おうとするならばね、今これ まだちょっと言葉足りなくて、もっと言葉を補えばこういうことなわけね。自分は今嫌な心の状態があるでしょ、乗り越えるっていうよりか、この嫌な状態を変えたくて瞑想するってことなんですよ。わかります？で、この嫌な状態が、田島さんも嫌だからね、自分の中にどうしてもこの怒りが湧き起こってきて、嫌な思いが湧き起こる、これが嫌だからこれを変えたいと思って、なんかそれでもってそういう動機、まあここでは彼は動機って言ってるんだけども、私は下心って言うけども、そういう動機や下心でもって今なんとか呼吸を見るぞってね、吸ってる吐いてる吸ってる吐いてる、右足左足右足左足ね、体の感覚見る、これ全然ヴィパッサナじゃないんですよ。なぜかヴィパッサナって何でしたっけ、物事をありのままに見るってことじゃないですか。じゃあそういう人たちはありのままに見てますか？見てないんですよ。なぜか、この自分の嫌な心の状態を変えたくて見てるんだからね変えようとして見てるんだから、もうすでに心が汚れてるわけね、もうすでに下心があるわけね。で、すでにこういう実際にヴィパッサナをしたら何かいいことがあるだろうっていう、なんかまた下心があるわけじゃないですか。だから全然ありのままになんか見てないわけですよ。いいですか？だからそういう自分の中の下心、モチベーションを皆さんもう一回チェックしてみてください。で、それだけが、それこそが、それだけが皆さんの今までのヴィパッサナ瞑想をうんともすんとも前へ進まなくしていた唯一の原因です。それ以外はありえないです。それは皆さんが、ね、今まで多分自分はよくテクニックを知らないからだとか、あるいは何ていうか時間が足りないからだとか、ね、あるいはミャンマーに行ってないからだとか、あるいは自分はまだ髪の毛があるからだとかね。そんなことを思ってたかもしれないけど、それは全部嘘で、そうじゃなくてです。皆さんがヴィパッサナ瞑想がうまくいかなかった、たった唯一の原因は、結局ヴィパッサナ瞑想と言いながら、全然ありのままに見てなくて、なぜか、やっぱり自分の心を、この嫌な状態を変えたくて、そこから逃げたくて、そこから目を塞ぐために、呼吸を見ている。だからそれはもうありのままでも何でもなくて、もうすでにそういうふうに汚れてしまっているから、だから当然何にも起こらなかった、ね、じゃあどうしたらいいわけ、ね、今だから今どうしようもなく不安なんですよ、安らいでいないんですよ、ね、だけど自分は今不安があるんだ、今自分は、怒りがあるんだ、ね、今自分は恐怖があるんだと、ただ知ったときね、ただ知ったときっていうのはどういうことかっていうと、怒りがあるから、だからこの怒りをなんとか変えたいとかね、恐怖があるからなんとかこの怒りを、恐怖を、知財、なくしたいとか、そういうモチベーションとか、そういう下心を全部捨てた上で、っていうことは逆に言うと、もう、なんていうかな、ここでもちろんサレンダーとかね、 もあるんだけども、ああ自分はただもう不安なんだ、だから不安なんだっていう、だから不安から逃げたいとか不安を抑えつけたいとか不安を小さくしたいとか、不安を変えたいとか不安を消滅させたいとか、全ての思いを全部捨てて、で、あ、自分は今不安なんだと知った時に、その時に奇跡が起こります。どういう奇跡か、その時に、その皆さんの不安の周りに、静寂で静寂な一つのスペースが生まれてくる。そしてその時に、その不安を愛おしんで、その不安を優しく包み込むようなね、そういうものですね。でその時に皆さんの不安は安らぎに変わります。その時にのみですね。だからなぜ今までね、先生方からヴィパッサナ瞑想の先生方から、自分が怒りがあったらば怒りがあるとね、ヴィパッサナしなさいしてきたじゃないですか。でどうにもならなかったじゃないですかね。なぜか、それは怒りの見方がね、もうちょっともっと自分の怒りをもっと細かく見なきゃいけないとかね、そういうことじゃないんですよ。そういうことではなくて、皆さんはもう十分すぎるほど自分の怒りを見たけども、だけどやっぱり皆さん下心があったんですよ、本当にね。その怒りを何とかして変えてやりたいっていうね。だからそれは当然ヴィパッサナではなくて、だから、あ、自分は怒りがあるんだなと知るっていうことは、もう繰り返すけども、だからといってその自分の怒りをなくしたいとか消滅させたいとか見たくないとか、そういうことをすべてやめて、それをただ自分が怒りがあるってこと、心配があるってこと、恐怖があるってことをただ見た、見たときに、ただそれを知ったときにね、その時に、そこに本当の安らぎの静寂が生まれてくる、ね、でそれでその時に、その怒りっていうものを優しく、愛を持って愛おしんで、抱きしめることができる。でその時に皆さんの不安とか怒りとか何かが、安らぎに変わっていくですね。でだから、その時に、まあ、さっきティクナタハンさんが、ティクナタハン氏がね、トランスフォームができないよってね、おっしゃってたけども、そんな、ね、歩くことに集中しなかったら、だから、まあ、要するにトランスフォーメーションですよね。トランスフォーメーションって、ティクナタハン氏もよく使われるけども、本当に何かが変わること、要するに不安が安らぎに変わること。だけども、さあ、今不安だからこれを安らぎに変えるぞってことはできないんですよ、我々は。なぜか、だって不安をなんかなくして安らぎを欲しいって、これもう欲望以外の何もんでもないわけだし、そしてこの不安が嫌だっていうのは怒り以外の何もんでもないんだから、だからそんな怒りとか欲望があるところで本当の安らぎなんか生じてくるわけがない。だからそういうふうに、何かが変わるっていうことに関して、何かトランスフォーメーションするってことに関して、我々実は我々は何一つとしてできないんだっていうね。 Nothing you can do about it。 だから当然それは、これは、この文脈はちょっとパートナーとの関係も絡んでくるから、でどういうことかというと、要するに自分自身も変えることもできないし、ましてや相手を変えることもできない。ね。我々は一生懸命その相手を非難して、何とかして相手を変えようとする。なぜか、だって相手がだって自分の苦しみの原因だと思ってるから。ね。ね。だから、この自分の苦しみの原因であるパートナーを変えることによって、何とかして苦しみから逃れようとするんだけども、それも当然できない。だから我々は自分も変えることもできないし、相手を変えることもできない。 で我々何ができるかって言ったらば、もうただ今の現在の状況を知って、それをただ受け入れてね、ることだけですね。それをすることだけですね。でその時にのみ、本当のトランスフォーメーションが起こる、そういうスペースがそこで生まれて、でその中に and grace and love to enter、 だからそういうものがね、本当の慈悲とか愛とかっていうものが入ってくるっていうだけなんですよ、ね、だからこのポイントを押さえないで、ウォキメーテーションしましょう、呼吸瞑想しましょうって言っても絶対うまくいかないのね。でなぜかって言ったらば、一生懸命呼吸瞑想することによって何とかしてやるぞとかね、一生懸命吸ってること吐いてることに気づくことによって、またこの自分の不安を押さえつけてやるぞっていうふうにしてしまうから、どうにもならないね。でその時にね、じゃあもうまとめていきますと、その全てのね間違いっていうのはどこから生じてきたかっていうと、その自分の中に苦しみがあって、でその苦しみを何とかしてやろうとしたその瞬間から、全て我々の人生は狂っちゃったわけですよ。わかるかな。ね、でその何とかしてやろうっていう、この自分の中の嫌なものを何とかしてやろうっていうところで、我々はありとあらゆることをしてきたというよりか、我々が人生の中でやっていることの全ては結局そのモチベーションでやってるわけなんですよ、ね、だけどこれが何ともはや自分の苦しみをさらに作っているもんで、そのこの間もあったでしょ、その全てのね、Every addiction arises from an unconscious refusal to face and move through your own pain、ね、だから自分の痛み苦しみに直面をして、その痛みの中に入っていくっていうことを無意識のうちに拒否してしまったところから、アディクションが起こる。これなぜかって当たり前のことなんですよ。つまりね、我々は必死になってその苦しみから逃れようとしてあることをするでしょ、ね、だけどこれは間違ったことだから、当然苦しみは解決つかないじゃないですか。だから苦しみは解決ついかないから、さらにこのあることを繰り返さなきゃいけないんですよ。それが、まあ、アディクションというのはもう脅迫的に何かを続けるってことでしょ、ね、それがまあだから、まあ、ドラッグであったりお酒であったり、ね、あるいは人間関係であったり、まあ、いろいろあるんだけども、でそのアディクションというのはもう止められない、自分で止めることができないということなんですよ。なぜ止められないかって言ったらば、その痛みが収まらないから、ね、だけどこれよく考えてみたら実にバカバカしいわけですよ。なんて、なぜかって言ったらば、痛みがあって、それを止めるためにあることをするんだけども、止まらないからこれを繰り返さざるを得ない。バカバカしいじゃないですか。なぜかって、これが全然解決法になってないんだから。ね。だから解決法になってないから、解決できないから続けざるを得ない。っていうようなことを続けたって解決にはならないでしょ。だけども、なぜ我々はそんなことを繰り返してきてしまったのかっていうのは、たった一つの理由で、これを本当に解決する方法を知らなかったから。それだけなんですよ。 だから胃の痛いのを本当に解決する本当の胃薬を知らなかったから、偽の胃薬を飲ん で偽の胃薬だから当然あの胃の痛みは消えなくて、消えないからさらに偽の胃薬が必要でっていうことをやってきてしまった、ね、だけど偽の胃薬だから、そんな偽の胃薬をあの100錠1000錠1万錠飲んでも胃の痛みは当然解決しない。だけども本当の胃の薬を知らないから我々はそれを繰り返さざるを得なかったっていうだけの話で、じゃあ本当の胃の薬ってどこにあるの、どこにあるんでしょう。でそれはもちろんね、あの自分の苦しみ痛みの中にしかなくて、自分の苦しみ痛みをそのまま受け入れたところにしかなくて、だから、まあ、結局そういうことじゃないですか。 なんか要するに自分の痛みがあって、山下さんの人生がどこで狂ってたかというと、これを拒否したところ、ね、拒否したところから全ての我々の苦しみは始まってしまった。 で我々はこれを何とか解決しようと、主観的にはそう思ってんだけども全然解決にならないから、当然解決がつかなくて、だからこれを繰り返さざるを得ないっていうのが我々の人生の全てなんですよ。だからこの我々の人生をもう一回リセットするにはどうしたらいいかっていうと、最初の過ちですね、最初の過ちに戻る。じゃあその最初の過ちというのは何かって言ったら、この自分の苦しみを拒否したことですね。そこだけなんですよ。だから人生をもう一回リセットするには最初の間違ったところに戻ってきて、この最初の間違ったところをリセットするし直すことですね。じゃあどうリセットし直すのか、もう逃げないってことですね。自分の苦しみがあって、その苦しみがあるっていうことをただ知る。でただ知るってことはもうだから、知ることによって何かをそれを押さえつけようとか消えようとか証明させようとか逃げようとか、そういうことを一切全てを捨てて、ただ受け入れて、だから受け入れるってことと知るってことは同じ意味ですね。でその時にある一つの奇跡が起こります。でどういう奇跡かっていうと、それを自分の苦しみがをただを見ている、それをただ知っている山下さんはその時、苦しみのある世界の外にも出てるわけね。なぜかって言ったらば、その苦しみのある世界っていうのはエゴの世界であって、エゴの世界っていうのは何とかしてやろうっていう世界だから、だからその何とかしてやろうっていうものを超えたときに我々はエゴの領域の外へ出てる、ね、だからあの先週やったところではジャッジメントっていうね、私は裁くっていう日本語を使ったんだけども、本当に単に判断しますなんていう軽いんじゃなくて、あれはもう裁くなんですよ、ね、裁判所の裁判官がお前はこうだこうだって裁くのと同じで、ね、だからそういう自分を裁くことで、もちろんパートナーを裁くこと、ね、ジャッジすることをやめた瞬間に我々はエゴの領域を超えているということですね。はい、じゃあだから今日はね、まあ今週いただいたメールに触発されていろいろお話ししてきましたけども、そのだけども何ていうかな、もう自分が麻薬中毒者だと気づいたら、この気づきは知恵の気づきなんですよ。でその人はもう麻薬中毒抜けてるのね。で最悪なのは、まあ、自分も麻薬中毒だと分かんないで続いていってしまうことじゃないですか。だから私が言ってんのは、この、ね、この世界というのはありとあらゆる種類の麻薬中毒があって、でそれは結局はやっぱり麻薬中毒に過ぎないっていうことを本当に 見抜くことが、そこの解放の第一歩でね。でそれで、まあ、我々は今瞑想ということをやろうとしているですよ、ね、でそれで、まあ、瞑想にはもうテクニックとかいろいろあるんだけども、一番大事なのはその瞑想を、ね、例えば呼吸を見るということ、吸っていることに気づく、吐いていることに気づくっていうのをどういう動機でもってやるのか、もうそこに尽きて、でそこさえやれば、瞑想が本当の意味での苦しみの解放にもなるし、でもそこをミスってしまうと、瞑想がまたまた麻薬中毒の、の一つになってしまうんですね。瞑想することが麻薬中毒、になってしまう、ね、これも本当に最悪です。 なぜ最悪かというと、さっきも言いましたけど、麻薬中毒っていうね、ヘロイン中毒になるのだってもう明らかだから、ある意味救いがあるんだけども、瞑想しながら実はそれが麻薬中毒だったとしたらね、これはもう本当ストップ効かないんですよ、ね、その恐ろしさをに気づいてほしいってことですね。はい、ね、じゃ そういうことで今日話したところを押さえれば、ほぼね、なんていうかな、瞑想の急所の部分が、ね、分かると思いますので。はい、ね、あと、具体的に呼吸瞑想をどうするかとかは、後でやっていきますので、ね、じゃあこれからちょっと10分間ほど休憩を取ります。